渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。9月13日の金曜日から5日間連続10公演の渋谷落語でございます。今月はですね、隅田川馬石師匠による5日間連続の通し公演、音見与三郎がございます。配信されているのは土曜日ないし日曜日かと思いますが、週明け月曜日火曜日とまだ間に合います。1日だけでもね、来ていただけると本当に楽しめますよ。本当にめったにない機会なんで、ぜひちょっと迷ってるという方はこれを目当てに、きっかけとして、他の落語家さんもね見ていただくとか、いろんな方法あるかと思いますので、ぜひいらしていただければなと思います。メール1通を読みいたします。初めての方のメールを紹介しております。いつも渋谷落語ポッドキャスト枕楽しみに聞かせていただいております。ありがとうございます。山口県宇部市在住のまこ、36歳男と申します。まこさん、ありがとうございます。渋落語をしたのは昨年の春です。落語は中学生の時に文化祭できた好楽師匠以来全く縁がありませんでした。昨年友人から落語面白いと勧められ、ポッドキャストのことを知りました。仕事が農業なので、農作業中にいろんな落語関係のポッドキャストをよく聞いています。達夫さんが音声の落語と生の落語は全く違うものといつもおっしゃっていますが、最初は耳で聞くだけの落語でしたが、今年は何度か生の落語を見ることができました。生の落語とても面白かったです。次の展開どうなるのかという期待感、登場人物のバカだなっていう空気感など、音声だけでは入り込めない部分に触れることができ、また行きたい気持ちになりました。渋谷落語にはなかなかチャンスがなく行けていませんが、開催中に行けることを楽しみにと思っております。最近初めてのメールがなく、配信の継続が難しくなりそうとのことで一念発起、メールを送りました。ありがとうございます。あなたのメールが配信のきっかけになりました。自分のように聞くだけでメールを送ってない人間もまだまだ多くいると思います。ぜひ配信の継続を希望しております。ということで、まこさん、ありがとうございます。励みになります。こういった方がいてくださると、やっぱりね、ちょっとまた配信のきっかけにもなりますんで、ぜひまだメールを送ったことがないという方、shiburaku@gmail.com までお願いをいたします。さあ、そして本日配信をいたしますのは、新作落語と言いますか、私小説落語というジャンルをね開拓している笑福亭宇光さん、現在2つ目落語芸術協会の若手でございますが、若いって言っても40代ですけれども、宇光さん、昨年の渋谷落語創作大賞でございます。自身のね青春時代から、それをね落語という形で、自分語り、つまり私小説的に語っていらっしゃる方でございますけれども、本当にね、昨年末創作大賞受賞してからも精力的にいろんなとこ活動しております。落語芸術協会のね成金、このこちらくさんの真打昇進をきっかけに、解散と相なるわけなんですが、そのメンバーの一人でもある宇光さん、実はこの宇光さん、私もね米粒社協という漫才師やっておりますが、昔一緒になったことあるんですよね。ということで早速聞いていただきましょう。笑福亭宇光さんです。どうぞ。
演者、この落語界というのは後に上がれば上がるほど有利でございましてですね、というのはあの舞台袖から前の演者の落語家のどの部分が受けてるとか、どの部分はそんなに受けてないっていうのをこう袖でこう見てましてですね、こう分析するんですね。で、今日のお客さんはだからこういうお客さんやからこういうネタが合うっていうのを、まあ、あの舞台袖でこう判断して出てくるんですけども、私あの今ノープランで出てきてます皆さんなんか嫌なことありました？誰かあのご家族亡くなったとか大丈夫ですか？皆さんそんなことないですか？ね、あの一応今はね篠原さんとすれ違って、あの爆笑落語会だということでね、あの一応爆笑取ろうとしたっていうふうに言ってから下がっていきましたけど、ね、でね、僕はですね、まあ、今日、そういうテーマだっていうふうにお聞きしましてですね、で、まあ、まあ、爆笑、俺は爆笑派だなんて言ってる落語家はですね、やっぱもう、爆笑派じゃないことが多いんですよ落語界においてね。で、俺は本格派だなんて言ってる人はやっぱりあれですし、僕もね最初あの本格派上方落語だって言ってたんですけどもね、あのすぐバレましたし、そのそうじゃないっていうことが。で、まあ一応でも今日は爆笑っていうかね、笑いというものをテーマに今日はあの聞いていただこうと思いましてですね、まあ、私は昔お笑い芸人をやっておりまして、ですからこのお笑い芸人時代のお話、まあ、笑いというものをテーマに、聞いていただきたいと思います。私小説落語お笑い編というものを聞いていただきたい。一応これね笑いというのをテーマにしてますんでね、この私小説落語というシリーズは私が実際に経験したことをもとに作ったお話でございます。私はお笑い芸人終わってから、辞めてから落語家になったんですけども、もうこれ作ったのももう8年ぐらい前ですんでね、お笑いの世界にもいろんな変化がありまして、もうと今一番このお笑いでホットな話題っていうのはもう闇営業問題ですねこれ。僕は吉本興業やなかったんで、吉本の人っていうのはもう絡みがあんまりなかったんですけども、もうこう吉本以外にもあの闇営業行った人おったかって言って出てきたんが、あのザ・ブングルっていうね。で、僕ザ・ブングルの加藤君とあのバイトをずっと一緒にやってたんですよ。あの六本木の管理人のバイトをずっと一緒にやってて、で本当にニュース見て笑って、あ闇営業行ったんやってね。でもすごくあのボケの方のね加藤君は本当にすごくいいやつでね、僕が管理人のシフトを組んでたんですよ。で芸人ばっかりでバイトしててですね、であの急な休みとか誰か入れたりとかっていう手配僕しとったら、ほなある日ですね、あの中村さん、あのこの日僕バイト休んでいいですか、あの僕ちなみに中村さんって言うんですけど中村さんこの日ちょっとバイト変わってもらえませんか、なんやねんな、なんか急なオーディションでも入ったんか、いやあのビビルの大木さんに合コン誘われてるんですってこと言って、あのもうそれは合コンに彼が行きたいからやなしに、もう先輩に誘われたら行くっていう手法やからこう言ったらしいんですけども、まあ、そんな感じでね非常におぎりがたいやつなんですけども、またあのいっぱいこの10年でお笑い芸人も死んでいきましたねこれ、僕の、まあ、僕の同世代のお笑いでやったら桜塚やっくんって知ってますかね、あのスケバン京子エンタの神様に出てたこのセーラー服着てたやつも彼が死にましたし、で、もっと大先輩やったら村田渚さんね、フォークダンスで鳴子坂知らないですかね、ボキャブラ天国ではかつて爆笑問題さんと張り合ってたぐらいのすごい方がくも膜下出血で亡くなった。でこんな、すごいかつて売れた人らはそうですけども、もっとそんな売れてへん人らももうこっそり死んでるんですよ。ルサンチマンとか知らないですか、ルサンチマン知らないですか、僕もよう一緒にライブ出てたやつなんですけど、その一人が死んだ、ね、こうやってですから、まあまあかつて売れた人はみんなにああ知ってるって言ってもらえますけども、そうじゃない人はそんなに、 思い出してもらえない。僕はね、芸人仲間からこうツイッターなんかで回ってきますから分かるんですけども、そうじゃないやつは あまり覚えててもらえない。だから僕はやっぱり、このね、今まあ全く売れへんかったようなやつらのお話をちょっと聞いていただこうと思ってね、一応爆笑落語かどうか分かりませんけども、笑いというテーマで皆さんの心に何か、残っていただけるんやないかという思うんですけども、このお話の主人公は爆裂Q という、かつて全く売れなかった4人組のコントグループのお話でございます。爆裂Q はリーダー梅本孝、ツッコミ担当高見司で、もう一人のツッコミ担当山本純一こと山本さん、そして天然ボケ担当の中村義雄、これが今の私でございまして、この4人で構成されておりまして、1999年東京でボキャブラ天国という番組がリニューアルされたんです。でこの番組はその時若手がいっぱい出れる番組になるっていうふうにこう言われましてですね、大阪でくすぶってる若手芸人がどんどんどんどん東京に出てまいりました。我々爆裂Qもその流れに乗って東京出てきました。早稲田通りの中野の早稲田通りの端にサンデーさんというファミレスがありまして、このファミレスは芸人の多い中野の町ですんで、若手芸人が夜集まりまして、よくネタ合わせとかネタ作ったりしとったんです。でこのファミレスの方もまあ慣れたもんで、コーヒー一杯で一晩中粘らせてくれましてですね、もう少々声張ってファミレスの中で練習しても大丈夫やったんです。我々爆裂Qも来る日も来る日もその中野のサンデーサンデーネタ合わせをしておりまして、おだます、おだます、あれ高見一人、はい、山本さんから電話あって、なんかバイトの代わりが来おへんからちょっと遅れるって言ってました。あそうか、まあ、いつものこっちゃな。いや俺んとこもな、リーダーからメールあって、なんかバイトとバイトの間の休憩中にここ来て、で俺らにネタの指示だけ出してまたバイト行くらしいわ。それバイトばっかりですねリーダー。まあな、リーダーもお父さん入院してはるからちょっと仕送りせなあかんから大変みたいや。あそうですか。でもね、この間リーダーなんかバイト先で結構馴染んでる言うてましたよ。ほんで写真見せてくれました。バイト先のメンバーでボーリング行ったり旅行行ったりしてるそうですわ。へえ、俺らに見せへん姿見せてんねんな。あリーダー言うとったで、なんかなバイト先では3番目におもろいらしいわ。そこは1位になりましょうよ。一応お笑いプロのお笑いなんですから。いや絶対に語れへん天然ボケのおじいさんみたいな店員さんと、あと片言の中国人おるらしいわ。いやそれは勝てませんわ天然にはね。まあまあリーダー遅れてくるけど、俺ら2人でちょっとネタ合わせしようか。しましょう。中村さんなんか設定考えてきました？俺な画期的なコントの設定考えてきてんけどな。どんなんです？ヒーローものとか仮面ライダーとかに敵の戦闘員おるやん。あいますね。イーって言ってすぐやられるやつ。そうそうそうそう。そいつにスポットを当てたコントってどうかな。そういうすぐヒーローに一撃でやられるやつもやっぱり夢があって野望があると思うね。ヒーローに一撃与えたら出世してショッカーの幹部になれるかもしれんやろ。でそいつにも家族がおると思うね。そういうすぐヒーローにやられるやつの人生にスポットを当てたコントってどうかな。それちょっと長すぎるでしょそれ。俺ら今度持ち時間3分ですから、演劇やったらできるかもしれませんけど、ちょっと無理やと思うんですけど。そうかな。あリーダーと山本さん来た。おはようございます。おはようございます。おはようさん。山本さん相変わらず声高いな。これいつものことや。もうこの絡み飽きたわこれ。よしほなみんな揃ったからネタ合わせしようか。ちょっと待った、ネタ合わせの前にみんなにちょっと注意がある。何やねリーダー改まって。この間俺ら久しぶりにテレビ出たな。ああ出ましたね。論文と喋ろう若手50組。それがどうしたんですか。俺久しぶりのテレビやから、親戚とか友達にみんなテレビの前で待っとけ、見とけって言って言うたんや。みんなテレビの前にかじりついて見ててくれたらしいわ。待てど暮らせど出てこうへん。みんなにパンツ脱いだんちゃうかって言われたわ。どういうことやねん。リーダーさんしゃあないって。だってな、論文は吉本やろ、俺ら初対面や。だから話振ってくれるわけないやん。 若手の吉本の仲いいやつに、こいつこの間飲んだ時こんなことあってさみたいなことで話振るやん。だって亮さんも淳さんも初対面やねんから、そんな無理やって。いやそこはな、やっぱりボケ担当の吉尾があかんわ。
僕
やっぱりな、どんな状況でも吉尾は天然ボケ担当やねんから、あいあいあいあいって言って亮さんと淳さんの間に入っていかなあかんわ。
そんなん僕怖いわ。
大丈夫や、どんな状況になってもツッコミの高見と山本さんが突っ込んでくれる。
いやそれ突っ込みませんよ僕ら。
いやそんなん怖いじゃないですか。だって出てったはいいけど中村さん何も喋らへんかもしれんし。ねえ山本さん。
うんそうやな、よしおはノープランで出ていくからな、やっぱりツッコミとしても何もできひんわ。
黙らっしゃい。ツッコミがそんな状況やからボケのよしおが思いっきりボケられへんねん。たとえよしおが前に出ていって一言も発しひんでもツッコミで笑い取れるようにせなあかん。
むちゃくちゃやなそれ。
わかりました、ほんなら中村さんが黙ってても、なんで黙ってんねんって突っ込んで受けるようにしますわ。
うん俺もな、よしおの服いじるから面白い格好してきて。
わかった、ほんなら僕も面白い格好していくわ。まあ分かってくれたらええねん。ほんならこれでネタ合わせするけどな、あの爆裂級のまあ一番のメインのコント、アントニオ猪木が出てきて、元気ですか行くぞ一だーって言って全員がはーやーいいわって突っ込むこのショートコント、これはまあまあある程度受けるようになってきた、うん、まああの未来では受けてへんかもしれんけど、まあ受ける今は受けてるな。これの第2弾でみんなで大騒いいわって突っ込めるようなコントを考えてきて言ってたけど、誰か考えてきたもんおるか。あリーダー僕考えてきました。お高見どんなんやねん。あのねやっぱりアントニオ猪木っていう設定でね、猪木が出てきて行くぞ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11だーって言って全員が大騒いいわって突っ込むのどうですかね。尺取りすぎやな、テレビのネタ見せで落ちるから却下や。偉そうね。他誰か考えてきたもん
は。はい。
お山本さんどんなんやねん。
あのなカーナビっていう設定やねん。カーナビでなブーンさっきの信号を右って全員で大騒いわって突っ込むどうかな。
かもなく不可もなくやな。まあ3回ぐらいライブで受けたらやろうか。
偉そうに。
ほなリーダーなんか考えてきたんかいな。いや俺は設定考えてきたからええねん。いや考えてへんのかいねん。まあ、こんな風に我々爆裂級はリーダーが設定を考えてきてみんなでギャグを足していってコントを作るという手法をやってました。見ていただいて分かりますように僕らはショートコントというものにこだわっておりまして、一人がボケて全員が勢いよく突っ込むという形式やったんですね。なぜこういうショートコントにこだわったかというと、当時の東京のお笑い界はもう本当に、芝居のうまい演技のうまいコント師であふれてました。アンジャッシュさんもいらっしゃいましたし、ドランクドラゴン、ラーメンズ、バナナマンさんもずっと上にいらっしゃいましたんで、まあストーリーのあるちゃんとしたコントやったらこの人らに太刀打ちできん、でも勢いだけで乗り切れるコントやったらなんとかなるやろうっていうのが我々の算段やったんです。でテレビの尺も NHK の番組なんて5分でしたけども、大概3分とか2分、後にエンタの神様なんて1分でした。ですんでこんな勢いだけでバッとインパクト残せて、でまた編集する方もどこでもブチッと切れるから、まあ、非常に重宝されたんですね。でちょくちょくテレビにお笑い番組出れるようになりました。そんな爆裂級に最大のチャンスが訪れました、テレビ朝日の虎ノ門という番組が始まったんです。この虎ノ門という番組は深夜番組でして、中にお笑いタイガーズゲートというお笑いのコーナーがある。でこれは若手芸人2組ずつ戦って、まあ、審査員が5人ぐらいおって球を入れる、ほんで面白かった方が勝ち上がってトーナメント形式で上がっていく、で優勝したらこの虎ノ門のレギュラーになれるという、そんな夢のような企画でございました。我々爆裂級はこの虎ノ門の藤井さんというディレクターに非常に気に入ってもらいまして、まあ当初から出れたんです。ブラックボックスさんというオフィス北野にいた正統派コントコンビと我々爆裂級が戦いまして、で5対0で圧勝したんですね。まあ、深夜放送ですんで、まあ、深夜の3時ぐらいに収録終わってヘトヘトやったんですけども、僕ら一勝しましたんで天下取ったような気分で収録を終えまして、あみんなお疲れさん、負けたもんも勝ったもんも、まあ、気を落とさんと、次回があるからでな、もう当然のごとく終電ないしで始発まで時間あるからタクシーチケット切るからな、方向一緒のもんで帰ってくれ。中村はどっち方向や。あ僕あの中野です。 よし、ほんならチケット中村に渡しとくから、他中の方向おらんか。はい。お、カンニングの中島も中野か。な、二人でな、タクシー乗り合って帰ってくれな。あ、ほな、お疲れ様でした。お疲れ様でした。パタン。いやー、よかったですね。いや、僕らも勝ちましたわ。いや、うちらもなんとか勝ったよ。そうですか。いやー、めでたいですね。中島さん、あの中野ブロードウェイの近くでしょ。うちで一緒に飲んでいきましょうよ。あ、ごめん、俺明日バイトなんだよ。あ、バイトってあのいつものおこわ屋さんでしょ。あの、何時からバイトなんですか。明日朝8時からバイトなんだよ。もう4時ですよ。朝帰って5時で3時間ぐらいしか寝れへんじゃないですか。大丈夫なんですか。 うち子供いるからさ、大変だけど。大変ですね。まあまあ、でもね、僕らもあのこれで優勝したら多分バイト辞めれますって。ね、そうなるように頑張りましょう。そりゃいいけどさ、あのトーナメント表見たら品川庄司って書いてあったよね。知ってる？知ってます、知ってます。なんかね、吉本の一期生で絶対吉本が売るって決めてるらしいですね。あ、そうなんだ。じゃあ番組に何らかの力が加わるかもしれないよね。いや、それはないと思いますけど。やっぱあのカンニングさんって品川庄司とトーナメントだったら嫌ですか。うちら同じ漫才だからさ。いや、そうですよね。でも俺ら爆裂級は品川と全然キャラ違うから、かえってなんか美味しいかなって思うんですけど。あ、着きましたね。じゃあ僕らがまた決勝で当たるかもしれませんし。じゃあお疲れ様でした。お疲れ。次の日、中野ブロードウェイを僕昼ぐらいに起きてふらっと歩いてたら、あのおこわ屋さんで、あの中島さんが真っ青な顔しておこわ売ってたんですね。僕はあのいつもおこわもろてたんです。そこでまさか白血病やとは思いませんでして、我々爆裂級はその後2回戦、吉本興業の今もいらっしゃいます大の字さんというあのコントコンビと対戦しまして、同点やったんです。でも席配置で勝ち上がりまして、もう一勝したら決勝というとこまで駒を進めました。やはり予想通り別のブロックからは品川庄司さんが勝ち上がってきました。で、多分決勝行くやろ、品川庄司さんと当たるんちゃうか、こう思ってたんです。で、我々のもう一勝せなあかんのですけど、そこで立ちはだかったのが、これも吉本興業のイケメンのコンビのアップダウンさんというコンビやったんですけども、テレビのネタの収録の前に放送作家とディレクターの前でネタ見せっていうのがあるんです。これはあの放送コード言ってないかとか、ネタかぶってないかなんかをチェックするんですけども、我々は対アップダウン戦に向けての一番得意なダメダメ芸人というコントでネタ見せを行いまして、お笑い界のディカプリオ、タイタニック中村でございます。うー、沈没ダメやねん。いやー、この指輪、これダイヤ10カラットで、こっちが20カラット、おかげで財布の中身が空っぽ。ダメやねん。うー、沈没。どうもありがとうございました。藤井さん、どうですかね、これでアップダウンと戦いたいんです。どうですかね。あの、このコント4人もいらんやん。え、1人でええやんこれ。いや、あの違うんです、これね、あのタイタニックやから沈没って言ってるんですけど、いや、あのそういうこと言ってるんじゃないかな。わかるかな。まあ、なんやろ、つまりダメなベタなこと言ってみんなで突っ込むっちゅうコントやろ。まあ、まあ、その分析されたら恥ずかしいけど、そうですけど、実はな、これちょっと避けてほしいね。なんでですか。いや、実はな、品川庄司のネタ見せこの間終わっててな、で品庄が同じタイプのダメな芸人突っ込むちゅうネタするから、ちょっと避けてほしいね。いえ、ちょっと待ってください。いいじゃないですか、品庄とあの収録日違うし、放送日も違うし、全然被らへんじゃないですか。いや、そうやけど、品庄には秋からも番組出てもらうこと決まってるし。ちょっと待ってください。なこれデキレースなんですか。なこれ、え、か、品庄が勝つこと決まってるんですか。そんなことないやないですか。いや、それない、それは絶対ない。この勝負はガチやけどな、品川庄司の方がさっきネタ見せ終わってるし、あのちょっと気遣ってほしいね。 また君らには秋から番組出してあげるから。藤井さん、お願いします。リーダー、どないしてん、土下座までして。あのね、僕らね、このコントで絶対アップダウンに勝てると思うんです。ほんなら僕らね、品川庄司に負けてもいいんです。でもアップダウンに地味に負けるのは嫌なんです。お願いします、これやらせてください。いや、それアップダウンに失礼やろ。いや、あの、そうですけど、考えてみてください。アップダウンやったら絶対品庄に勝てないですよ。同じ漫才やし、吉本やし。でも僕らやったら万が一っていうことがあるじゃないですか。お願いします。リーダー、 土下座までしてもって悪いけどな、これ決まってんねん。また今度君ら出してあげるから、今回は我慢して、まあ、今から思うと、まあ、リーダーはこれが爆裂級にとって最後にして最大のチャンスやと確信してたと思います。リーダーはお父さんの介護が一段落してバイトも2つ掛け持ちしてましたし、身も心もボロボロやったんですね。で、当時私は32歳になろうとしていました。皆さん32歳というのがどういう年齢か、親からよう30までは好きなことやっていいけど、もうそこであかんかったら諦めなさいって言われた時代やったんですね。で、事務所も売ってくれなくなるし、我々爆裂級の中でこの虎の門でうまいこと言ったら後があるし、でもあかんかったらもうダメになっていくやろう。それはなんとなくみんなで分かっていました。我々爆裂級は一番得意なダメダメ芸人のコントを封じられて、二番目に得意な応援団のコントでアップダウンと戦いました。普通こうドラマチックにするんやったら、ここでなんとか奇跡が起こってアップダウンに勝って品川庄司と決勝戦どうなるかっていうことを皆さんにお伝えできればよかったんですけども、現実というのは、まあ、残酷なもんでアップダウンにコロッと負けてしまったんですね。3対2ぐらいで、あの微妙な負け方やったんです。あの審査員が水野晴郎先生と恵比寿義和先生やったんです。今でも恵比寿義和先生見るたびに憎しみが込められてで、次の週アップダウンと品川庄司、全くアップダウンは品庄に歯が立たず 5-0 ぐらいで負けました。で、次の週にはもう品川庄司さんは虎ノ門のスタジオの勝又さんの横あたりに座ってました。虎ノ門その後終わりましたけども、そっからカンニングの竹山さんのキレキャラがブレイクして、今毎日のようにテレビで見ない日はないぐらいです。中島さん白血病で亡くなりましたけども、ご家族の面倒も見てるそうです。虎ノ門ではあんまりブレイクしませんでしたけど、ザ・ブングルの加藤君がカッチカチやぞのギャグでブレイクして、今テレビでね、あの闇営業の問題でなってますけど、また帰ってくると思います。虎ノ門終了後、我々爆裂級はエンタの神様を目指して頑張ってたんですけど、エンタの神様っていうのは結構ボケツッコミ変えられたりとかして、あの非常につらいネタ見せなんですね。で、それに耐えきれずに、ツッコミの山本ちゃんがどうせ売れへんねやったら俺好きなことしたいわって言って脱退しました。3人になった爆裂級はセンターマイクを挟んでコントやってたんですけども、もう昔の勢いはなくテレビに出ることはできませんでした。そして2007年の3月、渋谷にございましたシアター D という劇場で解散ライブを行ったのであります。爆裂級解散後、リーダー梅本隆はお父さん介護した経験から介護職員になりまして、今中野でデイケアのなんか老人ホームを2つ施設長をやってるそうです。先に辞めた山本ちゃんは一人で劇団の演出みたいなことをしながら今もバイトして生活しております。ツッコミ担当の高見司は一人でトゥインクルコーポレーションという今の事務所に残って、爆裂級っていう芸名でピン芸でやりながら、まあ、ラーメンズとエレコミックっていうコンビがエレカタっていうのをやってるんですけど、それについてなんか全国回ったりしてるそうです。そして何にもできなかったツッコミ担当ではなく、天然ボケ担当の中村義雄はその10日後浅草演芸ホールで笑福亭鶴光に入門し、笑福亭右光になったのであります。爆裂級解散から2年後同窓会をいたしまして、おはようございます、おはようございます、あ、リーダーハゲてきましてね、まあ、そう言うなや、もう老人ホームで働いてるからこんなんやね。
おはようさん。
八尾さん相変わらず声高いな。
これ生まれつきや。
この絡みも懐かしいわ。おはようございます。
あ、よしよ、よしよが来てくれると思わへんかった。今一番忙しい時やもんな。
よしよって言ったらあかんねや、笑福亭右光師匠って言わなあかんねんな。いや、師匠はやめてや、前座やねんから。でもお前が落語家になると思わへんかったな。大変なんちゃうん修行って、うん、い
やこの間もな、あの袴畳まれへんからって言って、あの商店メンバーの小遊三さん知ってる、小遊三さんの師匠の遊三師匠っていう人にビンタされたわ。あの 中村さん何歳でしたっけ？36歳。中年いじめじゃないですか。俺もビンタされたん初めてやから、こんな年取って。でもな、ええこともあんねん。あのな、あの18歳の竜帝こちらくっていう兄さんおんねんけども、その人に毎晩飲みに連れてってもうてんねん。36歳が18歳に飲み連れててもらうんですか。ほんでそのこちらく兄さん、野菜食べられへんねん。めちゃめちゃですね。いやでも楽しそうですね、中村さん。そうそう、みんなそれより今日新聞見た？品川さん映画撮らはんねんて。すごいよな。もう今いいとものレギュラーやしなあ、テレビで見ひんひんないし売れはったよな。俺もサインもろときゃよかったなと思って。その情けないこと言うなや。俺らとなあ、あんな一緒に番組出てた、競ってたなんて信じられへんぐらい売れはったよな。ほんまですね。そうそう、な、最近思い出すねんけど、よな、高山ちゃんとリーダーネタ合わせこうへんから、俺と高見で二人で練習したことあったやん。ありましたね。そこで俺お前に却下されたコントでな、あのヒーローものの敵の戦闘員のコント考えたん覚えてる？はあ、なんか言うてましたね。あのいいって言ってすぐやられる戦闘員にも夢があって野望があって、ヒーローに一矢報いたらショッカーの幹部になれるかもしれん。ほんでそいつにも家族がおるかもしれんっていう、そんなコント言うてたやん。俺今から思ったら、そういうすぐやられる敵の戦闘員に自分重ねてたんかもしれんわ。まあ、このお笑い界で言うたら品川庄司さんがヒーローやな。圧倒的な強さで勝ち上がっていくねん。ほんで俺らみたいな爆裂級はそれに一撃にやられる敵の戦闘員や。ほんでヒーローを引き立たす役やねんけど、でもそんな俺らにも夢があって野望があって家族がおる。でもすぐやられてまう。そんな風に思ってたんかもしれんわ。あのね、僕も最近思い出すんですよ、昔のこと。ほら、あの虎ノ門でね、一番得意なコント封じられたじゃないですか。あの時もしあれできてたら、ダメダメ芸人できてたら、アップダウンには勝てたと思うんですよ。ほんなら品川庄司と戦えるでしょ。わかりませんよ、わかりませんけどね、今の品庄じゃないじゃないですか。若手の大勢の中の一組でしょ。俺らひょっとしたら品庄に勝てたんちゃうかって思うんです。いえ、こんなもしものこと言ってもしゃあないですけど、なんかそうかななんて思うんですよ。
あのや、俺は今お笑いやめて真剣にやってへんからあれやけど、俺ら負けてもしょうなかったんちゃうかな。
山本さんがそう言った時、リーダー梅本が珍しく真面目に言いまして、山本さん、それは違うと思うわ。やっぱり俺ら勝たなあかんかったんやと思うねん。やっぱり勝って売れへんかったら意味がなかったんやと思うねんな。単純な話や、品川庄司さんっていう運も持ってる、実力もある、努力もした、事務所も大きい、そんな人たちが爆裂級っていう運もなかった、そんなに実は努力もせんかったかもしれん。ほんで運もない、そんな俺らに勝った、それだけのことやと思うねん。やっぱりだからあの時俺ら勝たなあかんかったやと思うねん。お笑いをきっぱりやめたリーダーやからこそ言えたセリフかもしれません。明日のジョーという漫画のラストシーン、あれが名作やと言われるのは、ジョーが真っ白に燃え尽きるシーン。人は誰でも思いつきたんやと思います。でもみんなそうはなれずに、 あの時俺サボってしもったな、もっと努力できたんちゃうかななんて思いながら、ズブズブズブズブと次の日が来ると。あの漫画はもうあのラストシーンの次のページはめくれへんけども、現実の人生は次の日が来る。みんな不完全燃焼の中思いながら、ズブズブズブズブと燃え尽きることができずに生きていく。だからこそみんなあの時のジョーみたいに燃え尽きたい。だからあのシーンが名作やと言われているのだと思います。私も2007年の3月、渋谷にありました、もう今はなくなったシアター D という劇場に何か置き忘れたまま、今を地続きのまま生きております。25歳から33歳まで東京のお笑い界で駆け抜けた私、笑福亭羽光の挫折と再生の物語、私小説落語お笑い編の一席でございました。
はい、聞いていただきました、笑福亭羽光さんによる私小説落語お笑い編ということでございます。 まあでも何度かテレビ出てましたけどね、爆裂級、皆さんご存知でしょうかね。私もライブでちらほら一緒になったことはありましたけれども、その時ご一緒していた方が落語家に転身し、またこのような形で再会できる、まあこれも一つの幸せでございます。今はねやっぱお笑いやっていて、それをやめて落語家に転身するという人も結構増えてきております。ですが右近さん、その走りじゃないですかね、やっぱりね、お笑いでやっていたことを、まあ、落語に持ち込もうとする人がいる中、やっぱ右近さんは昔から落語お好きだったんでしょうね。まあ、鶴子師匠も、ね、師匠でございますけれども、やっぱ上方の古典落語もね、この語り口でやってくださるので非常に面白いし聞きやすいです。どうしてもねこの私小説落語やるいは創作落語のイメージあるかもしれませんけれども、そんなことないです。右近さんは右近さんの語り口でいろんな落語をなさっておりますんで、本当にねいろんな魅力のある方でございます。ちなみに私、まあ、今現在毎週月曜日の朝8時半から12時まで NHK のラジオ第一のすっぴんという番組をやっておりますが、隔月でこの渋谷落語の講座の様子を、まあ、放送してるんですよね。そちらの方9月はですね、23日の祝日にあるんですけれども、そこで右近さんの落語一応放送する予定です。まだ分かりませんけれども、なんか放送コードに引っかかったら右近さんダメになるかもしれませんが、放送する予定でございます。ぜひ9月23日秋分の日お楽しみに。さあ、そしてメールもう1通お読みいたします。初めてメール送信いたします。佐野崎と申します。渋楽のポッドキャストおよそ2年前から聞いておりますにもかかわらず一度もメールを送らず大変失礼しました。いや、よかった、こういう方がいらしていただく、もう本当にこういうメールが、継続の励みになります。ありがとうございます。日々の通勤途中運転しながら聞いています。いいですね。恥ずかしながら真打ちとか二つ目とかよくわかりません。落語のタイトルもほとんどわかりません。落語家さんの名前も覚えられないのですが、それでも楽しく聞いています。嬉しいな、佐野崎さん、ありがとうございます。いい、一番いい落語との距離感、もうね真打ちとか二つ目とかわからない、落語のタイトルもわからない、落語家さんの名前も覚えられない、当たり前ですよ、それか普通です。そして一生懸命覚えちゃった時点でちょっとまた普通の感覚が違ってきますから、やっぱ日々お仕事なさっている中、わからないけど聞いて楽しむ、笑っちゃう、それが一番豊かな落語との接し方だと思います。そういう方にもたまに渋谷落語に来ていただいて、一月に一度、二月に一度、季節に一度でも半年に一度でも足を運んでいただける場になったらいいなと思っております。いつか渋谷落語来てください。佐野崎さん、ありがとうございます。皆さんもこういったメール、いつどこで聞いてるのかとかね、どんなお仕事をなさっているのか、何でも構いません。こういうメールお待ちしております。詳しい必要はまるでありません。初心者でも聞いてるよというね証拠にもなります。ぜひメールお寄せくださいませ。2通初めての方からメールが届きましたら配信いたしますので、皆さんからのメールお待ちしております。今週は笑福亭右近さんの私小説落語お笑い編でございました。9月は17日火曜日まで行っております。また10月も2週目の金曜日から渋谷落語ございます。チケット発売中でございます。ぜひ渋谷落語皆さんいらしてくださいね。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。